熱血プロトーク。
当番組では様々なゲストのプロならではのこだわりをいろいろ聞いていきたいと思います。
今のトラックかっこいい。
スザクのマークがスタイリッシュなトラック、それがハンナです。人々の暮らしになくてはならない物流という業務を安心安全高品質でお届けします。ハンナは平和の種をまく熱血プロ集団、株式会社ハンナで検索。
はい、それでは、先週に引き続き、今日もあの浜田社長にいろいろな話を聞いていきたいと思います。まあ、あのちょっと自分ごとなんですけど、まあ、次男があの今サッカーをしていると、まあ、いうこともあって、まあ、すごくそのサッカーに触れる機会が、まあ、あのこの年になって多くなったんですけど、浜田社長から見て、日本のサッカーの今後、まあ、今すごい強い、評価も高い日本のチームになってると思うんですけど、まあ、全体的にその子どもも含めてこの日本のサッカーの今後ってどうなっていく、もしくはどうしたいかっていうのを何かあれば聞きたいんですけど、
と、ね、日本サッカーはねだいぶ強くなると思います。
あ、
多分ねワールドカップでベスト8とかベスト4常連になるんじゃないかなと思いますね、
は
い、でほとんどの選手が、まあ、今もそうなってますけど、
はい、
ほぼほぼビッグクラブでプレーしている選手が代表になり、
はい、
でその流れから J リーグそのものの、
うん、
まあ、レベル、
はい、
今はまだ日本 J リーグでプレーするヨーロッパ帰りの選手って多くないんですけど、あんまり、
はい、
結構な数が、
はい、
ヨーロッパで、プレーしてて、
はい、
何かのタイミングで戻ってくるっていう選手が増えて、
はい、
J1 とか、
うん、
レベルがまたちょっと上がって、
はい、
でその波及が来て今の J3 が J2 ぐらいのレベル感に多分なると思います、
うん、あ、そこ上げですよね、
はい、で、うんうん、それで今は大学生と J3 って多分同じぐらいのレベル感なんですけど、
はい、
もうちょっと J リーグのチームの方が強くなるんじゃないかなという、うん、そういうふうには思ってます
ね。なるほど、
はい、
ほうほうほう。正直そのサッカーっていうか、まあ、その少子高齢化で人口が減っていく中で、まあ、もちろんそのサッカー選手、まあ、今野球も人気あるんで、その大体こうサッカーするか野球するかみたいな、多分今あの日本の子どもたちってそうなってると思うんですけど、これ今そのサッカーももちろんその飛躍的に、まあ、あの選手たちの活躍もあって、そのメジャーといいますか、はい、なりたい選手がいっぱいいたりとかで、あの YouTube とか見てると、あのもう本当にまあ8歳とか10歳で、バルセロナ行ったとか、それでまああのなんか点決めたとか、こういろんな話が出てきてるんですけど、いやそれぐらいその、そもそも日本人がこんなに強くなったっていうのは 何か要素があるんですか。
いやそれはやっぱり昔でいうと中田英寿さんが、
はい、
ヨーロッパ行って活躍したりとか、結局行った選手が活躍すると日本人やれるやんっていう感じになって、
はい、
でそれがこう、まあ、今で言うと遠藤航とか、
はい、
まあ、冨安とかもそうですけど、そういった選手がまあ認められて、
はい、
でそうすると冨安がこれぐらいできるんやったら他のやつもできんなってなって引き上げられていって、うん、
はい、
でそれがこう、まあ、心理的な問題なんですけど、
はい、
ビッグクラブのレギュラーは取れないって思ってるわけですよ、みんな昔思ってたんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
昔は、
はい、
20年ぐらい前はビッグクラブに入ることがまず無理、
はい、
マインドを持ってて、
はい、
でまあ、本田圭佑とかはそれをマインドを打ち破ってビッグクラブ入ったけど、
はい、
今度はビッグクラブでド主力で活躍することがまだ無理だっていう、こういうマインドセットなんですよ。
あ、なるほどなるほど。
でそれが今はビッグクラブでスタメンで活躍できるってい
う
ように今なってきてるんですよね、
はい、
で今後ビッグクラブのエースになるってやつが多分出てくる。
お、日本人で、
日本人でちょっとずつこう、うんうんうん、マインドの階段がこう上がっていくんですよ、
はい、
だからもうヨーロッパでプレーする、ヨーロッパのビッグクラブでプレーするっていうのが当たり前の時代が多分、出てきて、
はい、
そうするとその下が、全部ベースが底上げされるんで、まあ、強くなっていくっていう感じですね。
なるほど、はい、まあ、いわゆるそのワールドカップで、まあ、ベスト4ぐらいまで全然普通に入ってくるような、
そうですね、
日本のサッカーにこれからなるんではないかと、はい、まあ、今のお話聞いてるとやっぱこうちゃんと裏付けがあって、あ、そういうふうな、まあ、今階層にあの上がっていってるんだなと思ったらすごい楽しみですよね。
そうですね。
それでいて奈良で今 J2 を今度狙っててっていう話だと思うんですけど、これ、まあ、奈良クラブさんの、まあ、今後のその未来構想、 もちろんメディアとかで出されてるのはご拝見させていただいたんですけど、まあ、その実際的に浜田さんが本当にまあこう狙ってるその、まあ、最終形態ではないですけど、ちょっとその辺の未来構想をちょっと教えていただけたらありがたいです。
最終形態って難しいですね。まあ、一番はやっぱり、まあ、専用スタジアムを作りたいっていうのはやっぱりあって、サッカー専用スタジアムを作る、
はい、
で、まあ、そこで J1 で戦えるチーム、うんうんうん、まあ、まあ J2 でもまあダメってわけではないんですけど、
はい、
まあ、そこが満員になるっていうような、
うん、
まあ、そういう状況には持っていきたいなと思って、でそこで戦ってる選手の3分の1からまあ半分ぐらいは奈良クラブのユース上がりの子になって、うん、
はい、
でまあヨーロッパのクラブと提携してヨーロッパにどんどん送り出していくっていうのは、まあ、やろうかなと思ってますね。
ああ、なるほど、はい、そのトップチーム以外の、 その、まあジュニアユースであったりユースチームの、 その格上げといいますか。
そうですね。
ああ、なるほど。まあ例えばその線、例えば海外に行くようなそういう、まあ、ルートがないと多分なかなかその日本の子どもたちが海外でプレーするっていうのは難しいと思うんで、はい、それはすごいことですよね。
ちょっとスタジアムがね、どうなるかわからないですけど、
はいはいはい、
やれない話ではないかな。筋道は作れますっていう。
なるほど、
はい、あとはちょっとお金の問題とかがあるんで、簡単ではないですけど。
そうですね。まあ、でも奈良県民何こぞって支援するべき話ですけどね。
支援してもらえるとね、ありがたいです。
でも奈良で初めてのその e スポーツのプロチームの誕生ですから、まあ、今までその歴代、まあ、バンビシャさんとかもいますけど、正直奈良から出るとなんて多分誰も考えてなかったですし。
そうですね、
まあ、
サッカーでいうとね、
はい、
奈良にサッカーでプロがなんていうのは、まあ、サッカー協会の人も正直信じてなかったと思いますね。
でしょうね。
まあ、無理やろって思ってたと思います。
あ、まあ、言ったら2020年就任されて、まあ上がられたのが2023年。すごいすごい結果ですよね、考えたら。
いや、まあね、こういうの全部、まあ、流れがあるので、
はい、
やっぱり、まあ、一番下に良くないところまで降りてからの流れなので、
うんうんうん、
今はしばらくこう上昇気流っていうのは続いてて、
は
い、でこれが逆の流れにならないようにしなきゃいけないっていうのはまあありますけど、
なるほど、
うん、まあ、今のところ、うまくいっているかと言われれば、まあ、順調、それなりに順調、今年の成績は順調じゃないですけど、まあまあ順調にはいってるって思います、
ね、なるほど、はい、これまあその今の、まあ、今の今期のまあ成績的にはだいたいまあその着地的にはこんな感じかなっていうところには入ってるんですか。
いや、入ってないですね。
入ってないんですか。
いや、今期は本当に J2 上がれるぐらいの戦力を、
はい、
まあ、獲得したつもりなんですけど、まあ、サッカー難しいんですよね。
あ、
本当に難しくて、
はい、
いや、それは思い描いて選手を集めれば、
うんうんうん、
絶対強くなるかっていうと、まあ、相手がある話なんで、
はい、
なかなかちょっと、まあ、思ってたのと、
うん、
思っていたよりも、そうね、想像しないところでちょっとほころびが、うんうん、あるなというところですね。でそれが修正、まあ、されたら、
はい、
まあ、プレーオフ圏内には入れるかなっていう感じですけど。ああ、
なるほどなるほど。
もうそうですね、
うん、
本当わからないもんで、
はあ、
去年まではほとんどアウェー勝ってて、
はい、
ほとんどホーム負けてたんですよ。
あ、
で今年はほとんどホーム勝ってて、
はい、
ほとんどアウェー負けてますよ。もうそれも含めてもうわからないですね。
あ、
なんでこうなんのっていう。逆転です、
まあ、逆にサポーターからしたら死ぬほど嬉しい話ですけどね。
そう、サポーターはそうでしょうけど、ね、まあ、いやでもアウェーは引き分けてこいって感じですよね。
せめて
せめて前半戦終わってホームアウェー一回も勝ってないんで。
あ、一回も勝ってなかったでしたっけ。
一回も勝ってないです。
あ、そうだったかな。はあ、そうか。
去年はホームだと14位とか15位なんですよ、ホームだけで見ると。
ホームだけで見ると。
でアウェーだけで見ると多分ほぼほぼ優勝ぐらいの実力だったんですけど、今年真逆で アウェー多分最下位だと思います。
そう、何かやっぱりその
いや分かんないですね、
見えに見えない何か、
いや全くルーティーンは変えてないんですけど、はただまあ唯一あったのは監督がシーズン直前に、はい、うちはホームが弱いから、はい、とにかくホームで勝てっていうのを、はい、あのみんなの前で説明して、
それを忠実に守ったとフリアン監督のなるほどね、まあ、そう考えたらあの素晴らしい選手たちになるかもしれないですね
着、まあ、忠実に守ってんなと思って
、すごいな。でもまあ最終的にまあそのあの修正が効いたら、まあ、プレーオフまでいけるかもね、まあ、実力的にはだから要はちゃんとした、はい、ものがあると。
実力的には、はい、そうですね。あとは、まあ、あの他のチームのレベルもだいぶ上がってるので。
ああそうなんですね、
はい、やっぱり、うん、去年と比べてもだいぶ上がりましたね。
それは先ほどおっしゃってたみたいなその階層が徐々に上がりつつあるってことなんですか。
そうですね、そうですね、うん、階層が上がりつつあるのと、うんうん、まあ、あとは、うん、これ全体に言える話なんですけど、J リーグに対して、はい、投資する企業がちょっと増えたんですよね。
あ、そうなんですね、うん、いわゆるのその、サッカー人気の背景があってってことですか。
ね、いや、資産としてですね。
ああ、はい、なるほど。
これはバスケもそうなんですけど、
はい、
まあ、バスケアリーナと連動してるからよりこう投資対象として見られるようになってて。あ、
なるほど。
これからバスケすごいあの盛り上がると思いますよ、今後10年ぐらい。
あ、今日本、ね、女子も強いですしね、
はい、盛り上がると思うし、でサッカーもそういう見られ方をし始めているので、まあ、例えばサイバーエージェントだったりとかメルカリだったりとか、はい、いわゆる進行形のお金のある企業さんが、はい、サッカークラブに投資をするということが増えてきて。
なるほど。
そうするといい選手に対してもお金が払われる額が増えるし、まあ、そういう意味で投資というかお金を使いやすくなってるんですよね。
あ、
だから今までと同じように、やってると、うんうんうん、ちょっと差をつけられていくというのは正直あります。
なるほど、はい、まあ、でもね、奈良クラブさんの、まあ、これからの躍進を、まあ、特にねあのホームはいいとしてアウェイ、
アウェイ今年は、
ね、はい、アウェイでいかに勝つかと、まあ言うと、まあ、一勝上がったらねまたトントンと。
あ、そうそう、今監督と言ってるのはまず、うん、まず2連勝をやろうという。
なるほど。
連勝することによって、世界観が変わるっていう、
はい、
ステージが変わるからとにかく連勝しようという。
なるほど。
って言ってるんですけど、はい、まあ、今連敗中ですけどまあアウェイだったんで2連敗して持ってきたんですけど
まあここはもうちょっと期待してね、サポーターとしてしっかり応援していくということで、
はいはい、そこはもう監督と選手次第なんでね。
はい。わかりました。それではですね、ちょっとまああの時間も来てしまったんで、最後にですね、浜田社長の方からあのリスナーの皆さんにちょっと一言なんかいただければありがたいですけど。
そうですね。とにかく今ロートフィールドが結構盛り上がってて、たくさんお客さん来てくださってたりとか、うん、そのホームゲーム面白いっていう風に言ってもらえる機会がすごい増えたんで、
はい、
ぜひ一回。ね、騙されたと思ってロートフィールドに、うんうん、来て、まあ、騙されたわって、まあ、言われてもいいんですけど一回ちょっと来てもらったら、
はい、
楽しいものは見せられるんじゃないかなというふうには思います。
わかりました。はい、それでは浜田社長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
リクエストメッセージは FM マホロバホームページのリクエストフォームから、またはファックス0744473622 0744473622 までよろしくお願いします。
FM マホロバが6時をお知らせします。